皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、あっという間に1月も26日を迎え、なんとですね、もう1月が終わろうとしているという。ということは、冷静に考えて、2023年も12分の1が終わろうとしているということになりますね。うわー、早いですね。本当にびっくりなんですけれども、まあさ、だから正月からこの今までの期間をね、まあ、純粋にあと12回ぐらい繰り返したら、もうまた年末を迎えるっていうことになるわけですよ。本当に早いよね。だからさ、本当に1ヶ月にできることとかって限られているわけですよ。で、ぼーっとしてると、あっという間に1ヶ月なんか本当に過ぎてるんですよね。だからやっぱり1日1日をね、どう充実させるか、どう何を優先して行動するべきなのかっていうのは、やっぱり考えて動くことってやっぱり大切なんだなーっていうことを、まあこういう時に感じますよね。なのでやっぱり当たり前のようには聞こえるんですけれども、この優先事項を優先するっていう考え方、大事大事よ。まあ私もね、これね、もう自分に言い聞かせてる。ついついね、大変なことは後回しにしがちだから、私もね、優先事項優先しようって改めて思いました。はい、ということでですね、今日はまあ、1月末にもなってしまったんですけれども、改めてね、2022年で私が失敗したこと、そしてそこから学んだことっていうのを皆さんにお話ししたいなっていうふうに思っております。で、なんでこんな1月の末に改めてそんな話するのって思った方もいるかもしれないんですけど、まあこれはきっかけがあって、それは私が、まあ大好きでずっとフォローしている、起業家であり、YouTuber であり、まあ実業家でもある、まあアメリカ在住のバネッサ・ラウさんっていうね、もう本当に YouTuber もすごい何十万人っていう、サブスクライバーがいて、Instagram も本当に何十万っていうフォロワーがいるようなすごい方なんですけれども、彼女のね、YouTube を見て、いたら、彼女自身もこの2022年で失敗したこと、そしてそこから学んだこと5つっていう YouTube 動画を上げてたんですよ。で、それがすごくよくって、で、彼女みたいにものすごくステージの上がっているすごい方とかね、でもそんな失敗するんだとか、あんな何千万とか売り上げて、もう1回のプロモーションで上げてるような方が、あ、こういう失敗もあったりとかね、2021年はできたことが2022年にできなかったとかっていうのもあったりとかっていうのを知った時に、ものすごく勇気になったんですよ。で、これはね、以前の私のポッドキャストでもお話ししたんですけど、人の失敗談って、人に勇気を与えるんですよね。なんかあんまりポジティブなあれじゃないですけど、でもさ、なんか今すごい成果出してる人でも、あ、こんな失敗あの人でもするんだとか、あ、こういう過去があったんだって思うときに、なんか私にもできるかもって思えませんか？私は結構その経験があって、あ、じゃあちょっと私でもやってみようかなって思って、それの行動の積み上げが今につながってるんですよね。だからね、私これから2022年の具体的な数字も含めた売上であったりとか、そういうところもお話ししていきます。で、実はこれめちゃくちゃ勇気がいることなんですよ。だってさ、まずお金の話をですね、この誰が聞いてるかもわからないこのポッドキャストっていう SNS でですね、話すことの勇気を。で、しかもね、私は7桁達成しました、8桁達成しましたっていうすごいポジティブな報告だったら、もう意気揚々と話せるかもしれないけれども、これから私が話す内容は失敗です。要するにうまくいかなかったことを、皆さんにお話をするので、勇気いりますよ、めちゃくちゃ。で、まあ、正直、もうこれを話をすることがいいことなのか、こっからどうなるのかもよくわかってないけれども、私が少なくともこのバネッサ・ラウさんからの、その失敗から学んだ教訓っていう話を聞いた時にすごく勇気が湧いたっていうことは、少なくとも私がこうやって失敗から学んだことっていうのをね、同じように皆さんにお伝えすれば、一人でも多くの人が、あ、 じゃあ私にもできるかもとかね、なんか勇気が湧くきっかけになるんじゃないかと、まあそういうことを信じてお話をしていこうかなっていうふうに思っております。はい、ということで、まあ早速本題に入っていこうかなっていうふうに思っております。で、まずなんですけれども、私がね、2022年にどんな目標を掲げていたのかっていうところからお話をしようと思います。で、どういう目標だったか。で、数値的な目標といったらですね、2020年に引き続き、年商1000万を達成するっていうことが、もう分かりやすい数字の目標だったんですよ。うん。で、私は2020年に、独立をしたんですけれども、その独立した1年目に、年商1000万っていうのを達成しました。で、じゃあ2021年もそれを引き続きね、達成することをとりあえずの目標にしようっていうふうに思って。で、そのために、じゃあね、自分一人で今動いているのをチーム化したりとか、あとは今ね、ずっとオンラインでの、なんかイベントとかしかやってないけれども、リアルセミナーを開催したりとか、あとは、その売上をね、保つためにプロモーションも最低4回はやろうっていうふうにも考えていました。で、結果から言って、私はその売上目標を達成したのかしてないか、しませんでした。はい、しませんでした。正直に申し上げます。でね、まあ、じゃあ私がね、どれぐらい達成したのかっていうと、9割ぐらいですね。うん。だから、1000万の予定だったのが、900万いかないぐらいだったんですよ。うん。なので、まあ、2020年の、もう売上のところだけ見るとね、売上が落ちたっていうような結果になります。でね、でもね、私はもう本当に何の脚色もなく、もうその売上達成しなかった、目標達成しなかったこと以上に、めちゃくちゃ大切なことを、この2022年に学べて、で、2023年、今年ですよ。もう本当に新たな思いで、すごいいいスタートを切れてるなっていうのがあるので、すごい意味のあった一年だったなっていうふうに思っております。で、これからね、具体的に私が何を失敗したのかっていうところをお話しようと思います。で、個人的には2つあったなーっていうふうに思っているので、まあ2つお話しようかなって思ってます。まあ、こういう時って普通さ、まあ、なんか失敗したこと3つとかさ、5つとかさ、奇数がいいとかって言われてますけれども、いや、どうね、思い出しても、いや、この2つだなーって、っていう風にしかならなかったので、なんか気持ち悪いけれども、二つお話しようと思います。ただね、ちょっと長くなりそうだから、多分今回一つ、で、次のエピソードでもう一つっていう感じにお話ししようかなっていう風に思ってますけれども、まず一つ目はですね、自己投資です。で、どれぐらい投資をしたかっていうと、もう5ヶ月分で90万円。っていう額の自己投資をしたんですけれども、これあくまで私にとってなんですけれども、私にとっては、ちょっと見合わない金額だったなーっていう、印象を受けた自己投資になったっていうような感じですね。で、まあ、はっきり言ってね、私ね、あんまり失敗したっていう言葉が好きじゃないんですよね。うん、まあ、どんな経験にも、それを学びに変えるかどうかっていうのは自分が決めて、それを学びに変えたら失敗とは呼ばない。教訓だって思うんですけれども、まあ、今回は分かりやすくね、分かりやすく失敗っていう風に呼んでます。でね、私自身は、副業を始めたのが本当に2020年の5月とかなんですけれども、もうそこからずーっと企業コーチがいたんです。うん。まあ、だからこそそのおかげで、結構早いスピードでね、そのファーストキャッシュっていうのも副業始めて3ヶ月目の時だったし、30万円達成した時も、8ヶ月目っていうのだったし、まあ、何より独立して1年目で年商1000万っていうのを達成できたのも、まあ、企業コーチ、コンサルからマーケティングとかね、マインドセットとかっていうのを学べたのはめちゃくちゃ大きかったから、本当にコーチ、コンサルの存在、まあ、自己投資っていうのはものすごく価値のあることなんだなっていうふうにも思ってるんですね。で、2021年の時にね、じゃあ、まあ、この1000万っていうのを達成するのはもちろん、もうちょっと大きくしていきたいっていうふうになった時に、もっとね、今までやったことのないような額の自己投資をした方がいいんじゃないか、みたいな。うん、なんか大きくね、投資をすれば、まあ、それだけもっといいところのはずだ、みたいなふうに思って、もう震える手で、まあ、90万円っていうのを、まあ、ポチッと、したわけなんですよ。うん。でね、まあ結果的には、うん、まあそこは私には合ってなかったなーっていうのが、まあ感想です。で、決して勘違いしてほしくないのは、まあそこで私が払った場所 そのコミュニティの質が悪いとか、なんかすごい中身が空っぽだったって言いたいわけではなくって、私が求めているものとそこが提供しているものが不一致だったっていうことなんですよ。で、これも私が責任あると思っていて、もっとしっかりそのランニングページを見たりとか、ちょっと入るって決める前に、もっとしっかり私が学びたいことをしっかり学べるところなのかっていうところをもっともっと確認するべきだったところを、なんかここはね、ちゃんとなんか金額も高いし、なんかすごいランニングページもデザイナーさんがいかにも作ってすっごく綺麗だったんですよ。で、チームで動いていて、で、なんか仕組み化もめちゃくちゃしっかりしているから、ああ、きっとここだったら私が学びたいことを学べるはずだっていうふうに思って、まあ当時の私はね、私なりにしっかり吟味して考えたつもりだったんですけれども、まあ今考えてみたらもっとちゃんと見なきゃなっていう反省点がすごくあって、で、結果的にまあ私が求めているものをね、あまり学べないっていうところでちょっと足踏み状態になっちゃったんですよ。あれ私こういう方向に行きたいのになーって。だけど毎回教わることっていうのはなんか違うことで、でそこでなんか課題とかも与えられるから、あなんかそこであなんかやっといた方がいいのかなみたいな感じで足踏みみたいな感じでやってるうちになんかすごい迷っちゃって、私ってどういう方向に行きたいんだっけみたいな風になって、ちょっと迷い始めた。でそこから割と行動がちょっと失速したんですよね。だからね、まあ私のことを結構フォローをずっと前からしている方とか、まあ勘のいい方とかは、まあ気づいていた方もいらっしゃったかもしれないんですけれども、2021年は私は本当にすごい行動があんまりできなかった。挑戦っていうことをあまりしなかった年だったんですよ。まあだからこそね、まあ行動もしてないから売り上げも立たないっていうシンプルなロジックなんですけれども、まあそういうことだったんですね。で、まあ今回のこの自己投資で、私がね、学んだ教訓っていうのは、やっぱりね、決める前にしっかり、もうちょっとした懸念点、ちょっとした疑問とかも、聞く。徹底的に聞くっていうのは本当に大事だなって思います。で、こういう時ね、人によっては、いや、そんなに聞くのなんか申し訳ないとか、なんか失礼かもしれないとか、あるいは、例えば期限とかも結構設けられるんですよ。この価格はいついつまでとかね。なんか今回の申し込みは、明日のお昼までみたいな感じで、大抵の場合期限設けられるんですよ。で、そうすると、なんか焦っちゃって、いやでもそんなこと聞いてる間にもう期限が来ちゃうから、もうそれぐらいだったら払おうかなとか、なんか、まだ時間があるから聞きたいんだけれども、いや、そんなね、相手もお忙しいのに、なんかこんな質問していいんだろうかとかね、いろいろ考えちゃうけれども、でも、やっぱり自分の大切なお金をね、少なくない金額を払うんだったら、もうちょっとの疑問でも懸念でも絶対に聞いた方がいいって思います。で、私も、その90万円の投資をした時に、もう次の日のね、昼の12時までに決定しないと、この価格じゃありませんっていう、提示をされた時に、まあ焦ったし、で、焦りながらも、まあ私もね、いくつか疑問点があったので、まあ、質問はしたんですよ。運営側に、こういうこと学べますかとか、こういうことはあるんですかみたいな風に聞いたら、あ、なんかありますよみたいな。なんかこうこうこうですよっていう風な返事があったんですけど、そこに関しても、あ、でも大丈夫かなっていう風に思いつつも、でもここまで答えてもらっておいて、また質問するのってなんか失礼かなとか、なんか信じてないみたいで、疑ってるみたいで、なんかあれかなみたいな思って、もうそれ以上の質問を避けちゃったりしたんですよね。で、まあ、でもなんか、言っとけみたいな感じで、結局、結構勢いで決めちゃったみたいなところがあったんですよ。で、まあそういう反省点がすごくありました。で、実は私2023年1月に入ってから、また新たな自己投資をしたんですね。で、そこは、40万円でした。で、まあ、40万円も安くはないですよ。安くはない。決して。だけれども、まあ、この90万円からしたら、ま、半額以下の値段なんですけれども、今現状、ね、まあ、まだ、その自己投資始めて、まあ、そのレッスンが始まってまだ1週間ちょいぐらいしか経ってないんですけれども、満足度が非常に、高いんですよ。 非常に高くて、本当にここ選んでよかったなって心から感じてます。だから私のマインドもすごく上がっているし、まあそれに伴って自分の行動も変わってるなって明らかにわかるんですけれども、で、そのね、まあ90万円からしたら、まあ半額以下の40万円の投資を決めるまでにですね、私もめちゃくちゃ聞いたんですよ。本当にこれ失礼でしょって思うぐらい聞きました。もうちょっととの懸念も心配も、もう失礼は承知で、でもね、せっかく自分の大切なお金を使うことになるので、すべて、お聞かせくださいっていうことで、もう本当に、G メールのメールめっちゃ長文でバーッと送って、で、返事がね、なんか来たんですけれども、それに対してもなんか大丈夫かなって思ったから、それに対してもガーッと質問してっていうのを3往復ぐらい繰り返しました。で、結果的に、当初ね、じゃあいついつまでに返事くださいって言われたやつも、結局1週間ぐらい伸ばしてもらったかな。うん。で、それで、まあ、いろいろ、その返答とかも含めて、すごい誠実な方とだなとか、私が求めている未来に引っ張っていってくれそうだなとか、なんかそういうところをすごく、その、真摯な姿勢をすごく感じたから、あ、じゃあこの人信じてみようっていうふうに思って、うん、で、本当にもう懸念とかもゼロで、もうこの人にむしろなんか投資させてもらいたいっていうか、この人のもとで、だったら私変われそうっていうふうにすごい心から思ったから、決めましたね。もう結果的にめちゃくちゃ良かったって本当に思ってます。で、普段からね、本当によく受ける質問なんですよ。自己投資しようか迷ってるんですけれども、カレンさんがコーチを選ぶ基準とかっていうのを教えてくださいとか、いい投資のね、選び方っていうのをぜひ教えてくださいみたいなことめちゃくちゃ聞かれるんですけど、まあ私もこういう失敗するし、まあ絶対的な正解とかっていうのはないんですよね。で、まあ私がね、まあこれまで経験してきたものから言うと、30万円ぐらいを超えてくるとね、あんまり値段の差によって質がすっごく変わるっていうのは、あんまりないなって。まあもちろんね、ゴミみたいな、商品を売ってるような、もう本当に詐欺に近いようなことをやってる人もたくさんいますよ。本当にネットの世界では、表向きね、ものすごく綺麗にしていて、もう中身入ったら空っぽみたいな、あ、引っかかったみたいな、カモにされたみたいなケースも、まあ、私の友人も知り合いもたくさん私聞いているから、もう本当にもうそういうとこゴミ箱行け、もうゴキブリになれとかってもうすごい思うけれども、そういうところを抜きにして、ちゃんとね、質が担保されているところっていうのは、もう30万円超えてくると、50万円だろうが、60万円だろうが、90万円だろうが、100万円だろうが、そんなに変わらない。うん。で、大事なのは、今自分が求めている世界、ね、未来に、ここだったらいけそうかどうかなんですよ。だから、何にもさ、副業も起業もやったことない、経験ゼロみたいな人がさ、いきなりさ、仕組み化を学べるセミナーみたいな、起業塾みたいなこと言ってもさ、いや、仕組み化以前にもってやることあるやん、みたいなんとか、あるいは逆もしかりですよね。もう全然さ、もう月商100万とかっていうのもずーっとコンスタントに出している人が、ね、今からね、発信の方法を学ぼうみたいなこと言っててもさ、いやいやいや、もう絶対わかってるじゃん、あなたの方が、ぐらいな感じじゃないですか。だから今の自分のステージから理想のところに連れて行ってくれるような、場所を、まあ、自分で本当に探すしかないんですけれども、でもその後はもう本当にどれぐらいの質なのかとか、どういう内容かなのかとか、自分の理想に連れて行ってくれそうなのかとかっていうのはもう自分でもう聞けるだけ聞くしか本当にない。申し訳ないけど。うん。で、もうそれも自分の責任なんですよ。うん、なんか払って、もう全然中身が空っぽだった、あいつのせいだっていうのは簡単だけれども、でも自分ももっと相談とか質問とかできたよなっていう思考に変えられるかもすごく大事だなって思うわけですよ。うん。もっとポチる前にさ、うん。もう具体的にこういうことは学べるんですかとか、うん。こういうことをやりたいって思ってるんですけど、そこのレッスンはありますかとかさ。聞くことは別にできるじゃないですか。で、そこでまともな返事がなかったら、あ、ここはできないんだなとか。うん。で、そこで返ってくる、どんな返事が返ってくるか、どういう姿勢で返事が来るかっていうところでも、その人のコーチのね、その人の人柄とか、うん。なんか見えるわけですよ。考え方とかっていうのも見えるわけですよ。そこで判断もできますしね。そんなうじうじ言ってないで、早く払えとかね。 うん、もう期限がもうどうしてももうあと2時間なんで、もうそれ以前に決めてくださいとかね。うん、なんか家族とか相談せずに、もう旦那にね、内緒でもいいから早く投資してくださいみたいな。なんかそういうところだったら入ってからもちょっと怪しいかなって思うとかね。もう自分ができることは事前に全部知っておく。うん。で、もし、よし、ね、そこに投資してみようっていうふうに決めたんだったら、もうその後は、その道を自分が正解にしていく。もうこれ以外にはないです。うん。もう誰かのせいにするとか、ああ、もうこれ払わんとけばよかったとか、もうなんでこんなに空っぽなの中身とかっていうのはめっちゃ簡単。他責にするのはめっちゃ簡単。だけれども、そうじゃなくって、もしかしたら全然ね、自分の性格とか求めているものに合わない場所かもしれない。でも、そこからでもなんか学べることないかなとか、あ、なんかそこからでも、あ、なんかこういうのは吸収できるなって思うとこないかなとか、なんか自分から動いてみるとか、そういう姿勢はすごく大事にしてほしいなって思います。でね、かくいう私も、まあ、この90万円、なんか自己投資失敗したみたいな話してるじゃんって思うかもしれないけど、私もね、これね、よかったなって今思ってるからこそこの話してるんですよね。で、まず第一になんでそう思えるかっていうと、まあ、遅かれ早かれ私こういう経験してたと思うんですよ。うん、この自己投資をね、するために、もう今回みたいなね、長文を3往復してまで、自己投資にするかどうか考えるってこと、今までしたことなかったんですね。割とポーンって払ってたんですよ。それを、まあ、その去年の反省を生かして、もう自分がちょっとでもしこりに思うことは、もう徹底的にちゃんと聞くっていうことを学んだから、もうすごくね、聞きまくった。で、その結果、本当に今すごく満足度の高い自己投資ができていて、あ、これ本当に決めてよかったなって心から思えています。んで、二つ目にね、まあ、なんやかんや、ランディングページとか、デザインの力ってすごいんだなっていうことも学べましたね。うん。だからその90万円払ったところも、ものすごくね、やっぱり資本力があるところだったので、ランディングページとかデザインがものすごく綺麗だったんですよ。で、本当に緻密に出来上がっていたので、あ、やっぱさ、汚くてなんかすごい素人っぽいところよりも、やっぱりプロ感が垣間見えるところの方が、あ、しっかりしてそうだなって思うじゃないですか。で、それがまさに感じられたんですよね。あ、デザインの威力ってすごいんだなと本当に感じましたよね。うん。まあ、だからといってね、もうなんか外見だけ綺麗綺麗綺麗にして中身空っぽみたいなのは詐欺なので、本当にみんなには絶対にやめてほしいし、まあ、そういうところは少なくないのでね、はっきり言って。本当外見が綺麗なだけで決めないことってのめっちゃ大事なんですが、ただ、やっぱりね、中身がどんなに美しくても、外見がゴミみたいなになってるのはめちゃくちゃもったいないから、やっぱり外見も綺麗にするっていうね、とこもすごく大事だなっていうのは思いましたね。うん、このデザインの力っていうのを感じた。うん、だからこそ、私自身もね、ランディングページ去年リニューアルしたんですけれども、あれもなんでリニューアルしたかっていうと、今まで私が自力でね、ランディングページ作ってたんですよ。デザイナーでも何でもない私のド素人がランディングページ作ってたんですけど、でもお客様にちゃんと信頼されるためには、どんなランディングページがあった方がいいかなと思ったら、デザイナーさんにしっかりとお金を払って作ってもらうっていうね、まあ、そこが必要だなっていうふうに思って作ってもらったら、やっぱりめちゃくちゃいいしね。本当に。そう、まあ、そこはやっぱりもう教訓として早速活かしているところではあるんですけれども、はい。まあ、ということなんでね、まあ、私自身が、まあ、この2022年に、まあ、失敗したこと、そこから学んだことということで、今回は一つ目、まあ、自己投資という話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、私のね、このポッドキャストのリスナーの方々は、結構多分意識が高い方が多くて、まあ、普段から自己投資をされている方とか、まあ、考えているっていう方も多いんじゃないかなっていうふうに思いますが、勘違いしてほしくないのは、自己投資は本当にすごく価値のあるものです。で、私もその自己投資をね、もう本当に何百万って今までしてきて、まあ、そのおかげですごく成長できたなっていう部分があるので、もうそれはすごく、価値あります。っていうのは勘違いしないでほしい。ただ、払えばどうにかしてくれるとか、うん。なんか払えば何でも買われるってわけでもない。 どこを選ぶのかっていうのも大事だし、その選んだ後どう自分が振る舞うのかっていうところもみんな総合して、やっぱりそのうまくいってやっとその自己投資の価値っていうのが生まれるので、まあそこはね、まあ、皆さんも意識していただければなっていうふうに思います。はい、ということでですね、まあやっぱり予想通り1個話しただけで25分近く話しちゃうので、また次のね、私が2022年に失敗したこと、そこから学んだことっていうのは次のエピソードでお話ししようかなっていうふうに思っておりますので、楽しみにしていてください。でね、まあ今回のエピソードもなんか参考になったとか感想とかがもしありましたら、もうインスタグラムの DM もしくはポッドキャストからね、エピソードの概要欄に公式 LINE のリンクも貼っておりますので、そこからメッセージいただけたら超嬉しいです。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。